25日火曜日、子どもステーションののこチャンネル。
こんにちは、子どもステーションの奥野しのぶと、
ナビゲーターの坂田光栄と、
アシスタントの土井のり子です。さあ、子どもステーションののこチャンネル始まりましたね。
はい、私はね、今すごいワクワクしています。
そうですか、緊張しないんですか奥野さん？
あまり緊張しない
んです。いいですね、羨ましい。
いつも緊張しない感じですか？
いや、初めてのことやるときって割と緊張、これからっていうときは緊張が、うん、緊張感あるけど、うん、ステージに立ったときとかって緊張しないんです。
すごい、ステージに立ったっていう感じなんですね。はい、じゃあ早速メンバーの紹介をしていきましょうか。
あ、はい、ね、じゃあ私から。
はい、うん、
私は、子どもステーションの理事長をしています奥野しのぶと言います。はい、子どもステーションについては後でお話しします ね、
はい、そうですね。
皆さん奥野さんって呼んでください。
はい、奥野さんよろしくお願いします。はい、はい、私はナビゲーター務めさせていただきます坂田光栄と言います。普段はお寺の坊さんをしています。傍らで市民活動もちらほらとということで、光栄くんとお呼びいただきましょうかね。
はい、光栄くん、
光栄くん。はい、はい、では今日、アシスタントで参加させていただいております土井ですが、名字で呼ばれることもありますし、うん、名前で呼ばれることもありますので、あの、呼びやすいように呼んでください。
じゃあのりちゃんって呼んでいいかな。
はい、のりちゃんよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、今日からスタートの子どもステーションのもこチャンネルですね。まあ、時には素敵なゲストを迎えして放送したり、あとは皆さんにですね、いろんな情報もいただきながら、時にはシビアなお話も盛り込みながら届けていきたいということですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもステーションのもこチャンネル、番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールの方はアルファベットの小文字でもこアットマーク FM777.co.jp MOKO アットマーク FM777.co.jp、 ファックスの方は 084-920-8765 まで。福山市西町商工会議所1階のレディオビンゴオープンスタジオから生放送でお送りする子どもステーションのもこチャンネル、スタートです。
はい、それでは今日はですね、第1回目ということで、子どもステーションっていうのはどんなグループでどんな活動をしているのかというのをいろいろとお聞きしてみたいなと思っています。
はい、
まず子どもステーションですね、どういった立ち上げの経緯でどんな思いでされているのかなっていうところをお願いできますか。
うん、はい、ありがとう。子どもステーションが活動を始めたのは2003年で、その頃はね、神奈美町の中条公民館の和室で子ども文庫って名付けた、あの、ちょっとしたおもちゃで遊んだり、絵本の読み聞かせや手遊びやわらべ歌とかあったり、みんなでお茶タイム、おやつタイムっていう週に1回の子育てサロンを開いていました。
うんうん、子育てサロン、
うん、そこに集っていたママたちの子どもさんがこう春から保育所に通うっていう頃に、こういう場所をね、必要としているママたちは自分たちだけじゃなくて他にもきっともっとたくさんいるっていう風に感じられて、これからは自分たちが参加者という立場だけじゃなくて主催者という立場になって、毎日いつ来ていつ帰ってもいい広場を作りたいっていう風に声が上がっていたのね。
うん、
でそれでみんなの意見を積み上げながら作っていったのが子どもステーションで、今でこそ地域子育て支援センターっていう子育て広場がたくさんできてきたんだけど、その頃は福山市内にはそういう場所は多分なかったのね。
うん、今から18年前ですもんね。
そうだね。うん、で3歳児神話とか母性神話とかって聞いたことあるかもしれないんだけど、はいはい、こうバリバリ仕事をしていた女性でも子供を産み育てて子供が3歳になるまではお母さんの手でしっかり愛情を注いで育てましょうっていう時代だったのね。
うん、
でもちろん仕事を辞めずに子供を誰かに預けて一生懸命働いているお母さんもたくさんいたんだけど、子供を預けて働くっていうことにね、申し訳ないって感じてた人たちも多かったのね。
うん、
そういう時代でした。
はい、
でお父さんたちって子供が生まれても仕事を辞めずに続けて、家族以外にも職場っていう居場所があって、お給料っていう形で存在が認められて、 夢の実現を目指すことができたり自分の力を発揮する場っていうのがあったと思うんだけど、うん、
つながる場所とかね、うん、自己実現の場っていうのはあったでしょうね。
だけど一方お母さんたちってこうたとえ安心感のある家族に恵まれて愛情をたっぷり注ぎたい子どもがいてで子どもからもねお母さんの存在価値っていうのをどんなに求められていたとしてもやっぱりこう社会とつながったり子どもではない他の人からも認められるっていうことが必要だったのね、
うん、
で絵本っていうツールでそれはあの絵本自体はそのとても大切なツールだったんですけどそれ以上にその場に来てる人たちはやっぱり安心感のある社会的な居場所っていうのを求めているっていうことが分かってで私自身もそのことにそれが大切だっていうことに気づいたしそういう場所を作る必要性をこの子育て中の女性たちが気づいて動いてるっていうことに私も背中を押されました。でその頃の思いは今も変わらずに持ち続けて行動しています、
うん、その絵本を読み聞かせるっていう場所がきっかけになってその居場所作りに発展していったっていうことですね、
う
ん、
そうです、はい、
あ、じゃあ今どんな活動をしてるんですか、
う
ん、
はい、で私たちはその後あの NPO 法人格を取ってあの場所を作ろうというふうに頑張ってきてで今は広島ガス東中国株式会社の、プロパンガス会社さんなんですけど、うん、ハートラボっていうショールームの2階に子育て支援室を作ってもらってそこをお借りしてモコルームという子育て広場を作りました。
モコルーム、
うん、でそのハートラボは体感型ショールームなので1階にあるガス器具やその場所も使わせていただいていろんなイベントを開催してきた。で去年まではねあの毎日あの平日の毎日は子育て広場を開設していたんだけどこの4月からは子育て広場は月曜日と木曜日だけで金曜日はリトミック教室とかバースデーなどのイベントそれから保育サポートの日って言って一時預かり専門の日ですよって日を作ってます、
うん、
で火曜日は相談の日とか水曜日はカウンセリングの日っていうふうにしていたり他にもね体ほぐしとかヨガとかっていう癒しイベントがあったり傷ついている子どもたちのや女性の回復を目的とした企画とか不登校や引きこもりの子どもを持つ親の会を月1回開催しています、
うん、
他にもねいつ言うことなくフードドライブって言って生活が苦しい子育て世帯とか特に一人親家庭に食品を届けるっていうことや一人親家庭の支援としてねシングルマザーズカフェとか子ども食堂を開いたり6月からパソコン講座を開催します。
へ
え、うん、あと年に1回ねシングルマザーズフェスタっていうシングルママと子どものためのイベントをこれまで3年連続で開催できてきました。それからね毎週土曜日と日曜日と祝祭日には面会交流支援っていう離別して暮らしている親と子どもが交流する面会交流をサポートする活動をしています、
うん、
それとあと2年に1回スタッフを養成するための講習会を開いてるんですけど今年はスタッフ養成講座を兼ねて学校に出向いて子どもたちにデート DV 防止教育を届ける実施者を養成するためのデート DV 防止教育ファシリテーター養成講座を9月頃ねスタートします。
もう忙しいですね。
忙しい。
目まぐるしいですね。
でもすごいですよね。こう奥野さんがこのママさんたちの声を聞いて、うん、よしやろうって思った時にいろんなつながりがあってこう 今この時点までこう発展してきたんだなっていうのがすごく伺えますね、うんうん、
やりすぎかな。
でもいろんなご縁がありますよね奥野さん。
そうね本当に私人に恵まれてると思う、う
ん、いやいやそれは引きつけるだけのやっぱりね熱意と
そう
おっと
図
に乗っちゃうまあでも今そのコロナがあるじゃないですかその新型コロナウイルスの影響で、うんうん、なかなかなかイベントもしにくいかなとか集まるの難しいかなっていう状況もあると思うんです。
そ
ういう影響っていうのは何かお感じになってます、
うん、イベントの難しさもある人を集められないっていうのはあるんだけどね、うん、もう一番感じてきたのは去年1年間多くの方がねコロナの影響で本当にいろんな大変な思いをされてきたと思うんだけど、うん、一人親家庭の生活困窮っていうのが本当に大変。シングルマザーの多くがね働いてるんだけどその多くがパートタイム雇用だったり非正規雇用っていう働き方でそもそも生活が苦しかったところに今のこの打撃で明日生活していけるんだろうかっていう不安が蔓延してんのね、
うん、
でフードドライブっていう活動 の相談の時とかいろんな場面で聞こえてきたのはお米さえあればなんとか食べていけるんですとかリンゴやみかんは贅沢で買えないんだとか、うん、子供が欲しがるお菓子を買ってやれないとか子供に我慢ばっかりさせて辛いですとかって言ったそんな声なんです。 でね、東京のシングルマザーズフォーラムっていう団体が調べた結果ではね、子どもの体重が減ってるっていう結果も出てるんですよ。
そうですね、5月の初めにそういう報告出てましたね、う
ん、見てくれた。で、本当みんな困ったら助けてって言っていいんだよって言いたいなと思う。
はい、まあ、この番組もね、そういう困ってる人に届くような番組になればいいなというふうに私も思います。そろそろじゃあ曲紹介をしていきましょうか。
はい、もうそんな時間なんだ ね、
はい、ね、奥野さんの思いが、ね、まだまだいっぱい詰まってるのがすごくわかるのでね、はい、その後半にまたお話を聞かせていただきましょうね。
はい、じゃあ一旦曲紹介をお願いします。
は
い、じゃあ
今月は私から、今日はね、あの子どもステーションのもこチャンネルがスタートした時なので、新しい命の始まりにちなんで中島みゆきの誕生。
衣類乾燥機カンタ君をご自宅に設置し、ホームランドリーで梅雨時期を快適に過ごしませんか。体感型ショールームハートラボでカンタ君をご体感いただけます。詳しくは広島ガス東中国で検索。ご来館心よりお待ちしております。
それではもこチャンネル後半行ってみたいと思います。今聞いていただいた中島みゆきの誕生ですね、あの歌詞の中に生まれてくれてウェルカムという言葉も入っていると思うんですが、うん、まあ、子供にあの誕生した瞬間にウェルカムって本当に言える社会になったらいいなと私も 聞きながら思いました、
うん、本当ね素敵な曲だよね。でもこれ生まれてきたばっかりの赤ちゃんだけじゃなくてね、全ての命に向かって言いたい言葉だなって私は思ってる、うんね、本当にそれで全ての命が産んでもらってよかった、育ててくれてありがとうって心から思えたんだね。その人の命は今幸せなんだろうなって思うな。そしてね、うん、こう泣きながら生まれた
子供、歌っちゃいました。何笑って
る、笑っちゃう。もう一度生きるため泣いてきたのねっていうところがあるでしょ、はいはい、私はそこもすごい好きで、
ええ、
うん、こう全ての子供がねおぎゃって泣いて生まれてくるわけではないので差別にならないように注意して言うんだけど、泣くっていうことについて今日考えたいと思うんです。
泣きながら生まれるっていうところですね、はい、はいはい、
うんうんうん。で光栄くん今何歳の子供のお父さんだったかな。
私の子供はね5歳と1歳
5歳と1歳なんだね。のりちゃんとこ子供さん今何歳、
はい、私のところは24と27、
うん、あそうなんだね
ですね、
はい、うん、でまあ、それでね私たちの子供ステーションの活動に一時預かりとかイベント託児といって親御さんから子供さんを預かって子供さんがもこママさん、あの私たちのスタッフのことをもこママと呼んでるんだけど、はいはい、もこママとある一定の時間を過ごすっていうことがあるんだけど、こう親から子供が離れるときに泣くパターンと泣かないパターンってあって、
ほうほう、
うん、で子供にとって初めての場所で初めての人と過ごすためにこう信頼を寄せている親と離れることってとっても緊張することだよね。
そうですよね。
で親の立場としてもすごく緊張する瞬間なんだと思うんだけど、ね、大丈夫なのかなうちの子どんなかなって不安いっぱいかなって思います、うん、でも子供を預かる場所って大抵こう何かおもちゃが用意されてるでしょ。でモコルームにもたくさんのおもちゃがあって親に初めて連れられてきた子供さんはもう目がキラキラして夢中で遊び出すんです、うんうん。でその間にもこまさんは親子さんと一対一でこう面談をしてるんですね。子供は見てる可能性もあるっていう状態の中ね。でこう自己紹介から始まって子供さんを何と呼んだらいいですかとか今日のご機嫌はいかがですかとか体調はどうですか今どんな遊びが好きですか、ね、排泄はどういうふうにしたらいいですかとか食事についてはどうしたらいいですかっていうふうに親御さんがその子を育てている力をね貸していただいて子供にとって少しでも心地いい時間になるようにするための大切な時間なんだけど、この時間で親御さんがねこの人に託してもきっと大丈夫だっていうふうに信頼関係を築いてもらえたらいいなって思っていて、
うん、
でみんな面談が済んだら親御さんは託児の部屋を出ていくわけだけど、その時に親御さんにはねしっかりと子供とお別れの儀式をしてもらうようにしてるの。
お別れの儀式、
お別れの、ね、儀式、うん、はい、
ね、あの私なんか子供が小さかった時の体験では、あ今夢中で遊んでるからさ今のうちにそっと出てってとかって保育者の人に言われたりとかね、他のお母さんがそういうふうに言われたりしている場面をよく見かけたりした、あの子供を泣かせないように育てるっていう時代だったのかなって思うんだけど、でも子供ステーションでは夢中で遊んでる子供のところにお母さんに一緒に来てもらって、でお母さんにね何々ちゃんお母さんこれからどこどこへ行ってくるね、ご用事をしてくるね、その間もこママの何々さんと一緒に待っててね、何時になったらお母さん迎えに来るからねってこうあえて言ってもらうようにしてるんです。
なるほど。
それまだ小さな赤ちゃんでもそういう言ってもらうようにして、
うん、
でそしたら子供って急に不安になるよね、
うんうん、
で不安になったら子供ってどうなると思う、
うん、泣くんじゃないですかね。
泣きそうですよね、うん、泣くんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、うん、泣いてくれる、
うん、
といいなと私は思ってるんですけど、
泣いてくれるといいな、
うん、そうで泣かなくてもいいんだけどね、
うん、
もう帰ってくるっていうのが安心感があれば大丈夫なんだけど、
はい、
でもね親御さんが自分の用事とか自分のリラックスタイムのために子供が泣くっていう状態って親って罪悪感を抱きやすいと思うんだけど、
なんか分かる気がします、
うん、なんか泣かしちゃダメなんじゃないかって、
そうですよね、そうそうそう、今離れない方がいいんじゃないんだろうかって、
そう私悪いことしてるのかなって感じ、
うんうん、
だけど子供とずっとに一緒にいる1週間168時間のうちのたったの2時間、月に考えても720時間のうちのほんの2時間、ね、親が親じゃなくて自分自身のために時間を持つことってそんなに悪いことかな、
うん、自分のための時間を持つ、はあはあ、それは大事なことかもしれ
ませんね、うん、そう悪いことじゃないと私は、ね、
持ちたいと思ってらっしゃるママってきっと多いと思うんですよ、うん、私もねこの子育てをしながら持ちたかったなとは思うんですけど、うん、でも離れさっきも言われたように罪悪感って出てきちゃうんですよね、
う
ん、
そうそうそう、 で私たちが育った頃とか、うん、子育てしていた頃の三歳児神話、私たち言ってのりちゃんとねだけど三歳児神話とか母性神話っていうのが今もね脈々とこう流れてて、親が親であり続けるようにこう縛られている、うん、で子育てを女性役割に押し付けられている社会の空気の中では、特にお母さんが自分自身のための時間を作ることに罪悪感を抱きやすくなっているのね、うん、それにこう子供を一時預かりすることにお金かかったりするでしょ。
そう
すると専業主婦として子育てしているお母さんたちの中には、あ、お父さんが一生懸命働いているのに自分が楽するためにお金を使うって申し訳ないって思う人もいるし、そのお母さんという立場じゃない人がそういう考えを押し付けてくることもある。
なるほど、
うん、でちょっと話がずれてしまったんだけどね、私たちも子ママは泣くっていうことをとても大切にしていて、はい、で子供が泣いてもこう泣き止まそうと努力しない、
うん、
どうされてるんですか。
泣き止まそうとしないことを努力しているんです、うん、
なるほど
それ私だけかもしれないんだけど、うん、あの泣いていいよって、そう泣いていいよって、ママと一緒にいたいんだよね、ママ絶対迎えに来るよ、で何時になったら来るよって言ってたよねとか、大丈夫だよ大丈夫だよ、いいよ泣いていいよって抱っこしながら子供に語りかけるのね。この語りかけてる時って、私自身の中にいる小さな子供にも語りかけてるのかもしれないなっていうふうに思う時もあるし、それにこう泣いてる子供を泣き止まそうとしないで、その泣きたい気持ちに寄り添う作業って、それを見ている周りの人や子供たちにも影響していて、あ、自分も泣いていいんだっていうふうに、あ、子供泣かせてもいいんだっていうふうに思える環境になっていくんじゃないかなと思って、で泣いてもないし夢中で遊んでもない子っていうのもいるのね、親から離れて、うん、でしたらその子のそばに行って、何々ちゃん泣いていいんだよってこう言ってあげるようにしてるんです、うん、そうするとたちまちこう口がへの字に曲がって抱きついてきて泣き出したりするのね、
うんうん、そうなんですね、その思いを持ってるんですよね。
そう、泣きたいけど我慢
し、うん、我慢してるんですね、
う
ん、
でひとしきり泣いたらこうすっきりするのか、キラキラ笑って遊び始める子供って少なくないんです。で子供は赤ちゃんの時から泣くことでこう不快感を表現してきた、ね、痛いとか熱いとかお尻が気持ち悪いとか一生懸命泣いて何か言ってきたんだよね。で本当は何言ってるのかよく分かんないけど、親が一生懸命なんで泣いてるのかなってこう汲み取ろうとしてるじゃないですか。でそれ親がしてくれた行為によって不快な気持ちがこう快に変わっていったりするっていう体験とか、求められたら答えてくれるんだっていう愛着関係を作り上げてきたでしょ。こういうことってすごく本当に素晴らしい営みだと思うんだけど、でももしもリスナーの皆さんの中に子供の頃泣くことを許されなかったっていう方がいらしたら、今からでもいいのでその時の子供時代の私に泣いていいんだよっていうふうに言ってあげてほしいなと思うんです、うん、
大人でもね、
そう、うん、泣くと怒られていた子供って、少し少なくないと思うんですけど、残念なことにね、泣くことが許されなかったっていう子供時代を過ごした人の中にはね、泣いてる子供を見ると不快な苦しい感情が湧いてくるってことがあるんです。
ありますよね。
私こんなに頑張ってるのに、あなたなんでそんなに泣くの、なんでそんなにわがままばっかり言うの、なんでそんなに私を困らせるのっていうふうに感じてしまうかもしれない。もしも子供に対してそういう感情が湧いてることに気づいたら、子供時代の自分に立ち返ってほしいなって思う。で泣かずに我慢してる自分にこう出会ったらね、親に求めても答えてもらえない自分に出会うかもしれないけれども、そしたらその自分の中の子供時代の自分にね、泣いていいよ、辛かったね、よく頑張ってるねってこう話しかけてあげてほしいなと思う。でそうやって抱きしめてあげてほしい。で本当に泣けたらもっといいし、
うん、
誰かに助けてもらってそういう場面を作り出せたらいいなというふうに思ってます。
はい、まあ、本当泣くっていう感情がとても大事だということを、ね、お聞きしました。まあ、泣く以外にもいろんな感情がこう素直に自然に発露できたら本当にいいんだなと思います。ありがとうございます。まあ、関心のある方は、ね、またいろいろと続きでまた来月もお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。はい、でもね、ただただ泣かせるっていうだけではなく、そこに深い思いがあるということが分かりましたので、ありがとうございます。
さあそれではですね、ここから、コーナーちょっと変わってモコレコメンドのコーナー行きたいと思います。このモコレコメンドは今日のテーマに合わせて私高田光が、独断と偏見で本や映画などをご紹介するコーナーです。今日はですね、絵本の話が最初にありましたので絵本をご紹介したいと思います。 今日は狼というタイトルのですね絵本です。キジトラ出版という出版社から出てます小島明子さんの翻訳です。海外の翻訳絵本いい絵本たくさんあるんですけど、その翻訳絵本を中心にですね出版している広島の小さな出版社が出している、今日は狼という絵本です。お姉さんと妹が出てきて、妹がですね、狼気分になっちゃうっていうね、それをお姉さんがどうやって接していくのか寄り添っていくのかということがストーリーになってます。ぜひ読んでみてください。はい、もこれコメントのコーナーでした。続いてイベント紹介を奥野さんお願いします。
はい、いろいろあるんだけどね、6月17日には音の広場という楽しいイベントあります。あと18日には、ヨガが始まります。ヨガ教室始まります。定員5人です。であとはね、その日の夜不登校の親の会があります。
はい、ありがとうございます。それではですね、次回にですね、ちょっと早いんですけども紹介していきたいと思います。千田町でですねプレイパークを運営している冒険遊び場でんぐりカッパ代表の三好久子さんを招きして遊ぶというテーマでお話をしていきたいと思います。今日は泣くというお話でしたけども、今度は遊ぶというテーマですね。泣いて遊んでね、はい、子供を取り巻く環境がそれでどんどん豊かになっていけばいいなというふうに思います。はい、
はい、この子どもステーションの、このホームページどのように検索したらいいですか。
え、子どもステーションで検索して、
検索すると出てくるということなので、
はい、ホームページリニューアル中なんですか。
そうなんです、もうすぐ今日かな明日かなって感じ。
そうですか、う
ん、なるほど。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、
第1回目の子どもステーションのもこチャンネル、いかがだったでしょうか。番組では皆さんからのご意見やご感想などお待ちしています。メールはもこアットマーク fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765 まで、ぜひぜひ皆さんからのねご意見やご感想をお待ちしております。
待ってます。
この時間のご案内は
子どもステーションの奥野忍と
ナビゲーターの坂田光栄と
土井のり子でした。次回は第4火曜日の6月22日火曜日お昼1時に。今日の再放送は来月第2土曜日6月12日の土曜日の朝9時からです。それでは引き続き素敵な午後お楽しみください。お過ごしください。
ごきげんよう。